聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第12章、旧約聖書の1079ページです。イザヤ書第12章。その日にはあなたは言うであろう、主よ、私はあなたに感謝します。あなたは私に向かって怒りを燃やされたが、その怒りを翻し私を慰められたからです。見よ、私を救われる神、私は信頼して恐れない。主こそ私の力、私の歌、私の救いとなってくださった。あなたたちは喜びのうちに救いの泉から水を汲む。その日にはあなたたちは言うであろう、主に感謝し皆を呼べ。諸国の民に御業を示し、気高い皆を告げ知らせよ。主に褒め歌を歌え、主は威厳を示された。全世界にその御業を示せ。シオンに住む者よ、叫び声を上げ喜び歌え。イスラエルの聖なる方はあなたたちのただ中にいます。大いなる方。新約聖書からマタイによる福音書第21章、主法には14節からと書いてありますが、12節から読みます。新約聖書の40ページです。マタイによる福音書第21章の12節以下。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒された。そして言われた。こう書いてある。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。経済では目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきたので、イエスはこれらの人々を癒された。他方、祭司長たちや立法学者たちはイエスがなさった不思議な技を見、境内で子供たちまで叫んで、ダビデの子にホサナというのを聞いて腹を立てイエスに言った。子供たちが何と言ってるか聞こえるか。イエスは言われた。聞こえる。あなたたちこそ幼子や血のみ子の口にあなたは賛美を歌わせたという言葉をまだ読んだことがないのか。それからイエスは彼らと別れ、都を出てベタニアに行き、そこにお泊まりになった。祈ります。天地の造り主、歴史の支配者でありたもう生ける誠の神様、あなたの日、春の誠に美しい朝に私たち一同をこの礼拝に招いてくださったことを、あなたの恵みと信じて感謝いたします。どうか今日もあなたの命の御言葉を聞かせてください。そしてあなたが与えてくださる愛のぬくもりと、前途を照らす明るい光と、この世の喧騒の底に潜む聖なる静けさを感じることができますようにお導きください。願わくば皆が高く崇められ、栄光があなたに着せられますように。神様、私たちは先週今年度の教会総会を開いて、宣教の方針を定め、予算を立て、役員を選びました。この時代の中であなたに従う者の群れとして働いていくために、私たちの教会の姿勢を確立することができましたことを、あなたの導きと信じて心から感謝いたします。どうか私たちのこれからの歩みの上に、特に新しく役員に選ばれた 方々の上に聖霊の導きをお与えくださるように祈ります。教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。変化の激しい気候の変動が定まらないこの季節、体調を崩された方々が多くおられます。特にお年を召された方々をあなたが顧み支えてくださいますように、心を病む友の苦しみをあなたの慈しみによって和らげてくださいますように、愛するものを失った悲しみの中に今もある方々を慰めてください。人生の問題に悩む友を支え、日本に滞在中の外国人と外国に滞在中の私たちの友を守り、旅にある友、これから出発しようとしている友の旅路の平安をお守りください。教会学校の愛する子どもたちと地域の多くの子どもたちを祝福してください。そしてこの町に住むすべての市民の方々に今週もあなたの豊かな恵みがありますように祈ります。慈しみに富みたもう神よ、私たちは世界の平和のため、特にアジアの平和のために祈ります。今日本と中国の間に、また日本と韓国の間にも緊張関係があり、私たちは心を痛めています。しかしどうか主イエスがお教えくださったように、相手を責めるのではなく、まず自分たちの在籍を真実に認め告白して、和解のための先手を取ることができますように、この国をお導きください。そして世界のすべての人々の心にあなたの愛が根付きますようにお願い申し上げます。あなたの御心がこの地上にも行われますように。平和の主イエス・キリストよ、この問題の多い世界にどうか再びおいでくださいますように、世界中の教会とあなたを信ずる者たちをあなたの平和の道具としてお持ちくださいますように、この礼拝を終わりまであなたご自身が親しく導いてくださいまして、私たち一同を新たな信仰と希望と愛で満たしてくださいますように切にお祈りいたします。貧しいこれらの感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今朝は先ほど読みましたマタイによる福音書の21章に従ってお話をしたいと思います。最初の12節にイエスは神殿の境内に入ったと書いてあります。でこの神殿といいますのは、エルサレムにある神殿のことですけれども、紀元前520年頃に再建された第二神殿のことです。でマルコの福音書の13章には弟子の一人がこの神殿を見て簡単の言葉を漏らしたということが書いてあります。先生、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。そう言って簡単の叫びをあげた。多分この弟子たちというのはほとんどがガリラヤの湖で漁師をしていた人たちですから、ガリラヤの田舎から来た、まあいわばおのぼりさんのような人たちであったと思いますね。大変素朴に見事な神殿を見て感動した。 さぞ素晴らしく壮麗に映ったことだろうと思います。しかしイエスはこの大伽藍の正体を見抜いていました。でこれから話すことはそのことに関係しています。で境内に入ったイエスはまずたくさんの売り買いをする人々や両替人がそこにお店を出しているのを見ました。お店って言ったって屋台みたいなもんでしょうが、そこに出していた。で、杉越の祭りが近づいておりましたから、この時期巡礼者も増えていたんでしょう。で、商人にとってはこれは大きなチャンスです。お店を出して待ち受けている。巡礼者は犠牲に捧げる動物を必要としました。羊とかヤギとか、小さいところでは鳩とか、そういう動物を犠牲に捧げるのです。そしてそれらの動物は無傷のものに限ると、傷がついているようなものではいけない、無傷のものに限るということが律法で決められていました。ですからその巡礼者たちは普通それらの動物を家から持ってくるということはしません。途中で傷つく恐れもある、逃げ出すかもしれない、そういう事故を恐れて、そして傷ついた動物が傷ついた場合にはそれを早速祭司のところに持って行って清めてもらうという、そういう手続きを踏まなければなりません。時間も費用も余計にかかります。でそこで彼らは少し高くつくんですけれども、神殿当局の認可を受けた商人から無傷という保証付きの動物を買う、神殿の前で買う、そういうのが習わしでした。で鳩を売るものというのはそういった正式の免許を神殿からもらっていた商人ということでありましょう。あの寅さんのように縁日になると出かけていってペット用のひよことか色をつけた子うさぎとか、そういうものを売るフリーの売人ではありません。ちゃんと神殿から正式の許しを得ている、そういった商人であります。両替人というのは何かと申しますと、でその頃神殿での礼拝献金にはシェケル貨幣というものを使う決まりになっていました。でしかしその貨幣はもう流通していなかった。ですからどっかで両替をする必要がある。それを当て込んで境内には両替人が待ち構えていたというわけであります。巧妙な仕組みです。でこのことは、当時のユダヤ社会を支配していた、神殿体制といいましょうか、神殿を中心とした、一つの仕組みですね、それを象徴的に示しています。もとより神殿というものには重要な意味があります。祭儀を行い、人々の罪の許しのために祈り、あるいは教育を通じて人々の精神的な支えになる。で、それが神殿というものの本来の務めです。で、もちろんそういうことも一生懸命やったでしょう。しかしそれだけではありませんでした。そういうことを超えて神殿というものは人々の暮らしに経済的な基盤を提供すると、そういうこともやっていたと思います。で、そういう仕方で社会生活の中に食い込んでいって、ある意味ではそれを支配すると、そこにさまざまな逸脱や腐敗が起こる、そのような素地ができてきました。 西洋のキリスト教国においてもよく似た事情があります。他の国のことはよく分かりませんが、私はドイツにしばらくいた関係でドイツの教会というものを少し調べたことがあります。で、調べた結果こういうことが分かりました。ドイツの教会、今は随分実質的な会員数は減っているわけですけれども、私がおりました頃は少なくとも名前だけは教会に属しているという人が国民の 90% はいるという、そういう国でありました。で、その人たちが教会税という税金を払います。莫大な額です。教会に行かなくてもそういうものは給料から天引きされるのでありまして、外国人である私も払っていました。毎月6000円ぐらいが給料から天引きされました。全部総計しますと大変な額になります。ですから教会は黙っていてもそういう巨額の収入があるんですね。で、その収入を用いましていろんなことをやります。いいことももちろんやります。で、しかしその教会の周りに群がっているいろいろな企業とかですね、それを全部総合して考えますと教会というのはドイツで2番目の大きな企業体であるというふうに言われていました。例えば小さなことですけれども、印刷物を作ります。印刷所にそれを注文します。そのために教会が払うお金というのは莫大な額になります。あるいはさっき玲子さんが弾いてくださいましたけども、オルガンがあります。もう例外なくパイプオルガンです。それの維持管理に大変なお金がいります。で、そういうことを全部挙げていきますと教会というものの周りにあるこの社会経済の社会的な効果とでも言いましょうか、実に巨大な経済的な企業体であるということが言えるというわけでありました。で、私はいささかげんなりしてそういう報告を読んだり書いたりした経験があります。日本でも同じことでありまして、有名な神社仏閣というものはその門前にできる門前町という門前市というようなものも含めて大きな企業体と考えなければなりません。で、そこからさまざまな問題が発生してきます。で、私たちが今日読んだこの箇所にはそういう問題が出ているということを私たちはまず目に留めておきたいと思います。で、そこには神殿が商人たちのために便宜を図る、商人たちはその見返りに神殿の経済を潤すという、そういう関係があります。持ちつ持たれつという関係です。で、癒着といってはちょっと言い過ぎかと思いますが、そういう関係が神殿と商人たちとの間に成り立っている。で、そういう持ちつ持たれつの関係がいつの間にか神殿の本来の在り方から逸脱していくという、そのことに祭司長たち立法学者たちが気づいていない。で、ここにイエスは神殿体制というものの問題を見たんだと思います。ですからイエスは珍しく激しい行動をとります。福音書の中でイエスがこういう乱暴な行動をしたことは他にはありません。激しい行動に出ます。彼は 売り買いをしていた人々を皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒された。そう書いてあります。で、私はこの時イエスがなさったことを考えるんですが、そのような、いわば乱暴な行動によって零細な商人たちのささやかな商売を攻撃したというわけではなかったと思います。そうではないと思います。零細な商人たち、そうでもしなければ生きていくことが難しい、ささやかな商売をしてわずかの儲けを上げている、そういう人たちを批判したわけではない。そうではなくて神殿を攻撃しているのです。ですからその後で、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる、これはイザヤ書の56章に出てくる言葉ですけれども、それを引用されまして、そしてあなたたちはそれを強盗の巣にしていると、そう言った。で、この言葉の向けられた先は、そこにいたたくさんの商人たちというよりも、むしろその背後にある神殿だったでしょう。で、その関連で私が14節の言葉にも注目したいと思います。そこにはこう書いてあります。ちょっと心が痛むんですが、境内では目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきた。そう書いてあります。目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきた。で、よく知られておりますように、モーセの律法によりますと、障害を持っている方々が、人々が、障害者が祭司の位につくということは厳重に禁じられていました。障害者は祭司にはなれない。障害のある者は世々にわたって神に食物を捧げる務めをしてはならない。これはレビ記の言葉です。レビ記21章17節。で、祭司になることを禁じられただけではありません。ダビデ以降、この掟は拡大解釈されまして、障害のある人々は神殿に入ってはならないと言われるようになりました。これはサムエル記に書いてあります。障害のある人々や重い皮膚病にかかった人々は汚れたものとしてレッテルを貼られて共同体から排除されたのです。そしてこれらの人々を排除することによって、神殿は自らの権威を守っていました。さっきは商売のことを挙げましたけれども、この弱い立場にある人々を排除することによって自らの権威を守るという、で、これこそが神殿の持っていた大きな問題であったと思います。イエスはそのことを果敢に批判しました。弱い立場にある人々を排除するような社会秩序は神様が望みたもう秩序ではない。その上にぬくぬくと安住しているような神殿はもはや祈りの家とは言えない。それは強盗の巣である。そうイエスは考えられたのでしょう。それに対する渾身の抗議が、一見乱暴に見えた行為になって現れたんだと思います。だからこそ、律法によって神殿に入ることを禁じられた人々、さっき読みましたように、目の見えない人や足の不自由な人たち、その人たちが、イエスのそばに寄ってきたと、また今そう書いてあります。この方のところに 自分たちの居場所がある。この方は自分たちを排除なさらない。この方は自分たちを受け入れてくださる。そしてイエスはこの人々を温かく迎えて癒されました。この振る舞いは苦しむ人たちを排除する神殿体制に対する根本的な批判なのです。そしてこの批判のゆえにイエスはついには殺されることになったのでした。で、今日の私のお話の最後にもう一つのことを申し述べたいと思います。その排除される側に子供たちもいたということです。その日イエスは障害を持つ人々に対して不思議な技をなさって、つまり癒しの技をなさったわけですけれども、それを見た祭司長や律法学者たちは苛立っていました。それは自分たちの権威に対する重大な挑戦であると感じたからです。そこへ声が聞こえてきました。境内で子供たちまで叫んで、ダビデの子にホサナという声です。で、このダビデの子にホサナ、ダビデの子っていうのはイエスのことを言っていますが、ホサナっていうのは要するに歓迎する、あるいは賛美する、そういう言葉としてここには出てきます。もともとは私たちを救ってくださいという意味の言葉ですけれども、ここではイエスを賛美する言葉として単純に使われていると。子供たちまでがそういうふうにイエスの皆を賛美しているという、その声が聞こえてきた。で、これがこの祭司長や律法学者たちの逆鱗に触れました。子供たちまでがイエスの側につくのか、そう彼らは思ったのです。ですから16節に子供たちが何と言ってるか聞こえるかと言ってイエスに食ってかかります。で、私はここに当時の神殿体制というものが持っていたもう一つの問題が示されているように思います。障害のある人々、つまり社会的な、まあ、弱者という言い方は良くないかもしれませんが、弱い立場にある人々を排除するような社会は、結局は民族の将来である子どもたちに対しても敵対的になる、そういうふうになっていくということです。そして子どもたちに対して本当の意味で優しくない社会というものは決して将来を持ちません。子どもは将来です。ですからイエスは最後に、神様は幼子、血のみ子の口によって本当に賛美されると。で、これは詩編の8編の3節の言葉ですが、幼子、血のみ子の口によって賛美される。幼子、血のみ子の口から神への賛美が、本当の意味での賛美が出てくるんだと。そういう子供たちをなぜ邪険に扱うのか。で、このことには深い意味があるように思います。私たちのこの日本の国で最近よく耳にすることは、子供たちが虐待されるということです。で、そういうことを私たちはやめさせなければなりません。そうでなければ私たちの国には将来がなくなるでしょう。で、今日の聖書の箇所からそのようなことを考えさせられます。 祈ります。神様、私たちが心ではあなたに従いたいと思っていても、いつの間にか実際上あなたの御心に背いていることがよくあります。どうかそのような私たちを憐れみ助けてください。弱い立場にある人々を邪険にしたり排除したり、子供たちを邪魔にしたりするような社会に決してなることがないように、私たちの教会をそのための器としてお持ちください。この国の中であなたが示しておられる目標をはっきりと掲げて進むことができますように、私たちを導いてください。尊き主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の455番、これは6節までありますが、4節までを歌います。